Audi。皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46でピュアパインの松尾美優です。そして
同じく乃木坂46でピュアパインの清宮玲です。よろしくお願いします。
この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼほぼ脱線トークしてしまうラジオ番組でもあります。ぜひツイッター改め X でハッシュタグ乃木だんをつけてつぶやきながらの実況お願いします。
最近起きたエピソードトーク。
あ、いちじく食べた。
旬だね。
皮ごと食べれるいちじくでめっちゃ美味しかった。
いちじくって皮ごとじゃない？
そうなの？初めて多分まともにいちじく食べたの。
あ、ほんと、なんか茎だけ切り落として皮ごと食べるかもいつも。
あ、そうなんだ。
まあでも物によるよね。
あとね、はずきさんの誕生日プレゼントで、はずきさんがメガネ好きだからメガネケースを買おうと思って探して、うん、これだって思って買ったのね、うんうん、結構前に買ったんだけど、多分同じの持ってんだよね、はずきさんが。
はずきさんメガネラバーだもんね。
そう、多分同じメガネケースで、うん、あ、まあ好みはドンピシャで買えたんだなとは思ったけど、ちょっと今日この後リハで会うから渡そうと思うんだけど、でも同じものになっちゃうからって思って、うん、違う日に一昨日ぐらいにピアスも開いてるから、ピアスも買ったのね。そしたら今日今度はあのこじこじ、あのちびまる子ちゃんがそうのこじこじの
舞台だったかな、
やってたよね。
やってた、やってた。ちょっと前だったけど、
だからこじこじを今日発見して、うん、街中で急に、う
ん
う
ん、こじこじあんま発見しないよね。
こじこじだって思ってこじこじも買っちゃったのね、うんうん、
かわいい。
なんかすごいいっぱいとっちらかったプレゼントを今日持ってきちゃって
嬉しいじゃん。ドキドキ、すごい好み分かってくれてる感じ。
舞台か、
こじこじいいね。
そんな今日でした。れいちゃんがね、
はい、
ひなさん、樋口ひなさんのインスタに一緒に焼き鳥行った写真。そうだよね、焼き鳥に二十歳になったら行きたいって言ってたもんね。
そうなの。そしたらもうその日に連絡くれて、れいちゃん空いてるのって言われて、うん、この日ならこの日ならって言って、それでおしゃれな街の、
それで食べたの、
焼き鳥屋さんに。
いいね、
超美味しくって、
うんうんうん、
なんかお腹いっぱい食べさせてもらいました。
いいね。
そうなの、
優しいね、ひなさん。
ちなみに焼き鳥デートって書いてあるけど、デートじゃないよね、食事会でしょ。だっていつから二人で行くことをデートって言うんだったの。
みんな言うかな。
あ、私も確かに気になってたかも。
なんか女の子が割と友達と遊びに行くときに言ってるイメージ、う
ん、めっちゃわかる。なんかあとは、うん、私からは言ってないんだけど、
うん、
こうメンバーとかと二人きりでご飯とか行ったりすると、
うん、
そのことをファンの人に言うと、うん、あ、二人でデートなんだ、したんだね、みたいな言われるよね。だから、
なんだ、
ね、そうなんだ。ちょっと待って。なんかもうめっちゃ日常的なことすぎてさ、二、うん、人でいたこととかも言わなくなるじゃん。
そうね、
仲が良くなると。なんかやっぱ先輩とかと行くとさ、やっぱ言いたくなっちゃうけどさ、同期とかだともうさすがに言わないじゃん。ね、だからさ、毎回、そっかって。
なんか言われすぎて感覚が麻痺してたから。
なんとも思ってなかった。
そう。なんかね。
なんて書いてある？ん？
デートは交際中またはお互いに恋愛的な展開を期待していて、うん、日時や場所を決めて会うこと。
定義はね。
定義。じゃあ違う。
違うね。
違うんだ。
でもなんか多分なんて言ったら、もう新しい語ぐらい。
そうね。なんかもう馴染みすぎちゃってるよね。
変化してるんだと思う、デートっていう言葉が、
うんうんうん、
今の子たちの中で。
そうね。
まあ言われて嬉しいもんね。嬉しいというか嫌な気はしないよね、まあ、全く。
すごい不快ですとはなるね。だからなんか
気にもしてなかった。
そう、もうそういう言葉の使い方、
そうそうそうそうそうそうそう
っていう感じだよね。
引っかかりもしなかった。うん、会食でしょ。
会食。会食。
うちのスタッフさんはね、ちょっとピンときてないみたいな。
会食はなんか違いません。
会食はなんか取引先感ありますよね。
仕事感ある。うん、
会食？会食したことある？会食って何？
早く仕事だって。じゃあ会食行きましょうって。
え、それは違う気がする。早く仕事終わったら飲み会とかなんじゃん。
あ、
仕事会食ってやっぱ違う、あの他の企業の人とかの。
あ、じゃあ
ドラマとかでしか見て
ご飯だよ、ご飯。
やっぱご飯だよね。
普通は飲みに行くっていうか、
あ、まあでもなんかさ、 女の子同士と男の子同士じゃさ、うん、またなんか感覚も違うだろうね。
確かにね、
男の人たちはもう飲み行こうぜガッみたいな感じある。ご飯行かないって感じじゃん。
そうね、だからなのかな、うん、割と友達同士でもね可愛いところ行ったりするから、うんね、だからデートになったのかもね。
確かに。
そしてここで乃木坂46からお知らせです。はい、乃木坂463枚目シングルアンダーライブの日程が決定しました。9月の29日、9月30日、10月1日の3日間で会場は横浜アリーナです。
すごごごご、
いや
ー私たち
すごいね、
頑張りますね。
ね、全国ツアー終わって1ヶ月後からスタートってことなので、きっと私たちはこの放送されている頃にはリハーサルの毎日を過ごしているんじゃないかなと思うんですけど、まだ今の時点では瀬取りとかも何も知らないし、
はい、
自分たちがどんなことするのかも全然わかんないんですけど、横浜アリーナだからなんかゼップとかとはまた違った感じで
ね、めっちゃ距離近いよね。
できることも変わってくるんじゃないかなって思うんですけど、
キャパは17,000。え、
そんな、
しかも3 days だよ。え、来てくださいっていう。
そうね、
ちょっとドキドキするね、こちらも ねこんなに規模感でやったことないし。
そうね、
そんなに人数も今回はめちゃくちゃいるわけでもないし、
うん、4期生の場合鬼滅より人数少ないんじゃない？
やばい、
ガランってしてるの見るとやっぱりすごいね。
このなんかね、人が入ってないさ、
わ、人が入るとやっぱり圧が違うね。
でも一番なんかお客さんにとっては見やすいし快適な気がする、横浜アリーナって。
外周もあるから、うんうん、なんかいろんな見せ方ができるじゃない、
うんうんうん、
だからどこの席にいても近くは感じれるんじゃないかなと思うけど、うん、どうなんだろう、楽しみだけど、ね、でもなんかやりたい曲とかをさ楽屋とかね
話してる、
話したりとかしてるから、瀬取りも楽しみではある。私は
あ
リハが始まる前のその瀬取りが送られてくるのがすごい一番楽しみ。
え、あとさ、まだ包み込んで言うけど、うん、なんか一人一人の素敵な、うん、素敵な素敵なこともあるじゃない。
そう、ね、まだ何にも内容は決まらないんですけど、私たちもでも、はい、どんなことがしたいっていうのを割とアンダーライブは自分たちから意見を言えるので、今それのまだ
本当
一歩進むか進まないかぐらいのところにいるんですけど、
でもなんかちゃんとやっぱ全体ライブでは難しい、一人一人が目立ってるとかフューチャーされるっていうのは、うん、このライブの魅力かなと思うので、
うん、
ぜひぜひまだっていうか、アンダラってめっちゃ盛り上がるイメージがあるので、
うんうん、
何も考えずに
そう来たことない
うんうん、うん、
っていう方でもね
絶対楽しめると思うので、
来てほしいなって思います、うん、本当に頑張るからね。
ねー、頑張ろうね。あ、じゃあこのアンダーライブ気になった方はぜひ乃木坂のホームページなどをチェックお願いします。そしてこっからはお久しぶりのこのコーナーをお届けします。日本全国の松尾美優推しの皆さん、お待たせしました、今週の松尾。
キャー、
久しぶり。
あるかな、何してたっけ最近。最近は私今収録してる時点だと8月の終わりの方なんですけど、
うんうん、
あのスラムダンクの映画が8月31日までで、私一回公開されてすぐに見に行ったんですけど、ちょっともう一回見れないかなと思って、うん、でもちょっとね予定をつぶつぶしちゃったので、神宮終わってすぐにどうなんだろうって思ってるんだけど、漫画がうちに前回あるので読み始めちゃって、うん、したら朝早いのに止まらなくて止まらなくて、
うんうんうん、
1日10冊とか平気で読んでから寝ちゃってて、ね、だからすごい眠りが浅くて最近、
うん、
この間はね歯が抜けちゃった夢見た。
え、わかる。
え、見るよね。
めっちゃ見る。
眠り浅いと見るんだよね。
え、歯を食いしばったら全部取れちゃうの、うん、夢の中で
全部取れてない。
え、なんかボロボロいってんって、多分食いしばる癖あるからそれもあるんだけど、え、なんかあれもじゃ夢占いみたいな、いろいろ。
え、そう、それをメイクさんに話したの、
うん、
なんかあーやばい今日歯医者さんやってるかなって思った夢を見たのね、
うんうんうんうん、
話したら夢占いすると多分いいよ、ね、みたいに聞いたんだけど、ね
ねね、歯が抜ける夢ってなんだろう。
でも調べてないんだよね。
え、何ですか、
歯が抜ける
調べてくれてる
夢。 運気の低下を表していましたって。
最悪
じゃん。なんかいい結果のないんですか。
言えない。意外とサイトによって違うかった
です。いろんなこと言ってるから。心配やトラブルの矜持。
あ、いっぱいだから心配とかトラブルが怯えてるんじゃないですか。
え、そういうこと？不安のことがあるかな、まあ、あるよ
ね、トラブル、
一人で調べなくてよかった。
最悪だね。
メイクさんがすごい笑顔でさ、きっといいやつだよそれ確かみたいに言ってくれたからさ、まあ、
そっか、
ルンルンで今日来たのにな。普通に考えたら絶対ありえないことをうっかりしてる夢とか最近めっちゃ見るんだよね、うんうん、何なんだろうね、怖いよね。
やだね、うん、もうなんか寝る時ぐらい静かに眠らせてほしい。
本当にそう。何なんだろうね、
心拍数上げないでほしい。
めっちゃ怖いことを最近夢の中で起きる、
うん、悪夢ばっかりだよ
ね、うん、やだよね。しかもなんか悪夢というほどの悪夢じゃなくてさ、なんかリアルにさ、うん、あったらやだなみたいな感じ。
一本はでも確かにリアルすぎるかも。
髪の毛間違えてすっごい切っちゃったとか、うん、
やだね。
そう、なんかそういうなんか本当にあったら困るよなみたいなことを夢で見る最近。
やだね、ちょっと改善したいね。
ちょっと
忙しいから今。
そういうことかな。
考えることがいっぱいあるんだよ。
だからかね。
まあまあ
まあ、あ、じゃあルイちゃん
先行く。はい。ということでテンション上げていきたいじゃんっていう、ね。
そうね。
で私たち今3人で収録をしてるんですけど、
うん、
なぜか3人ともなんか。推し曲というか、うん、気が合う曲が同じだったので
珍しいね。
珍しいよね。ここで分かり合えるって本当に珍しいんですよ。だからなんかあんまり書けないジャンルだけど、
うん、
お気に入り楽曲です。それではお聴きください。ニュージーンズで ETA。 ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
ではここから番組の看板コーナーやっていきましょう。せーの、
乃木坂何でも相談室。
日本全国の悩める子羊さん、お待たせしました。
あなたの悩みレイちゃんと
みゆちゃんで
ゆるーく解決しましょう。ではメッセージを紹介します。
はい、福島県37歳男性松さんからです。ふと手を見るとおじさんの手をしていました。レイちゃん、みゆちゃん、37歳はおじさんですか。
おぉ !37 歳？でも自分が37歳になったら絶対おばさんじゃないと思う。おばさんじゃないもんって思ってそう。
わかるわかるわかる。
37歳なんて若いよって思ってそう。でも、うん、多分、37歳おじさんなのかな？
7 歳。
20代の感覚からしたらおじさんかもしれない。
うん、そう？
いや、でも意外とバリバリ働いてるよね、37歳って。いや、
何さん、あ、そういうこと
そういうこと。
そういうことか。
あ、何さん、
おじさんじゃなければ何さんだろうって。
37歳お兄さん、
お兄さん、
お兄さん
ってかさ、お兄さんとおじさんっていうさ言葉の間に何とかさんって必要だよね多分。
絶対必要。あ、お兄さんってどこまで26、いや28。
あ
で29からお兄さんでもないけど全然おじさんもほど遠い、う
ん、だからお兄さんとおじさんの間に何とかさんが必要なんだよ。
字が入るともうちょっとダメなんだよね。
ダメだね。むずいな。
なんだろうね。なんかもうパパみたいな感じ。お父さん。
お父さん、お父さんってそこに入ってくるの。
でも私の記憶の中のお父さんそんぐらいじゃない？
ああ、ちっちゃい時。
30代。
ちっちゃい時のお父さんってそうだよね。
お父さん以外の30歳ってあんま触れ合ったことないかも。そう考えると。
ああ。
パパの友達とか、
ああ、確かにね、
会社の人とか、あんまそうお兄さんとかおじさんとかのくくられない、うん、
間のね、
もう知り合いみたいになっちゃうイメージが、
わかるかもしれない。
幼少期の記憶って感じ。
じゃあお父さんなのかな。
もうお父さんなんだ、
うん、じゃあお父さんで。ラジオネーム松さん、
今日もお疲れ様。神奈川県27歳男性、一目惚れレンコンさんからです、うん、僕は女性に惚れやすいことが悩みです。美しくて聡明なレイちゃんとミュウちゃんに相談したいです。
以上。あ、以上、
うん、いいじゃん、
うん、いいじゃない、
めっちゃ良くない。
なんかいいところとかを見つけるのが得意なんじゃない、
う
ん、
そうで、好意持たれて嫌な女の人なんていないから、
そうそう、うん、そんな執着的じゃなければね。
そうそうそうそうそう
それがあれなんじゃない、あの うさぎ好きの好きなのか、なんか、なんと好き。なんか、私はうさぎが好きですとか、リンゴが好きですの好きなの、ライクの好きか、ラブの好きかの境界線があんまりないんじゃない、もしかしたら。だから、なんか、あ、なんとかさん優しくて好きなの、お、もしかしてラブみたいな。そこまでが早いんじゃない。
早いのかもね。え、それは嫌だな。
それは困るね。彼女がいるのに、好きってなっちゃった。
うん、心変わりされちゃったらね、こちらとしてもやってられないものがある。
それはルール違反だ。
ルール違反だよ、ね、うん。
そこで区別はつけれるようになる必要はあるけど。う
ん、あ、でラジオネームを今考えたらね、一目惚れんこんっていうね、一目惚れとレンコンかけてた。うん、一目惚れしちゃうんだ、すぐ。
すぐ一目惚れしちゃうんだ。
レンコン好きなんかな、なんだろうな。
レンコンも好きになっちゃった。
レンコンも好きになっちゃった。目移りしちゃう。やだー、
それは困るね。
さあデート中とかでさ、違う人見られたらさ、
あ、
でもまあでもわかる。私とかもさ、歩いてたらさ、綺麗な女の人がいたらさ、あって見ちゃうじゃん。
わかるよ。
もうだからいいか。
それ一目惚れ、綺麗だな、可愛いなって思うのは、いいんじゃない？うん、でもそれでそのもし彼女がいる状態で彼女をもうが頭の中からポイってなっちゃうの、ダメ。ルール違反はせずに頑張れ。
そんじゃ、一目惚れんこんさん、今日もお疲れ様。
愛知県23歳男性、横風福男さんからです。
はい。
先日初めて彼女ができた友達とご飯に行った時、友達にねえお前今青春してると急に言われたので、何言ってんだこいつと思いながらも、彼女はいないけど一人好きだから充実してるよと答えたら、リア充自慢を延々され友達を辞めたくなりました、うん、どうすれば友達の目を覚ますことができますか。
やばいね。23歳
うん、ねえお前青春してるってこの質問おもろいな。
で、5期生の乃木坂のオーディションの、その、うん、なんて宣伝文句が、青春してるみたいな感じじゃなかった。
なんだっけ、なんか。
青春したりてるみたいな。
なんかね、
まあ、コロナ禍だったっていうのもあったし。うわぁ、そっか。え、青春ってさ、10代のものかと思ってた。
ね、なんかイメージ的にはそうだよね。高校生とか。
制服着てるよね。あ、やっぱそうですよね。18。10代。
10代のイメージが強い。
お前、青春してる？
ダメだね。多分、世界が、ふんわりしちゃってる、多分、頭の中で。
でも、ネタだったのかもしれない。そんな、引きずられると思ってないかも。
本気ではなかったの？
本気ではなかった。
本気だったら、ちょっともう、幸せすぎて、
うん、
2センチぐらい浮いちゃってる、
ね。2センチぐらい浮いちゃってる。まあ、お疲れって感じだね。よく聞いてあげて優しいって感じ。
ね。
うん。
よく聞いたよな。
なんそれって言っちゃうもん、絶対。
ね、ちょっと鼻で笑っちゃうかもしれない。優しかったんだ、聞いてあげ
る。優しかった、
うん。目は、多分、友達の目は、きっとそのうち冷めます。ほっといちゃう。いつか。
どんな話聞かされたんだろう。彼女がこうで、みたいな。
じゃない？まあ、止まらないぐらい幸せってことで。
うん、いいじゃん。え、私聞きたいかも。でも、彼女自慢、彼氏自慢は。
そんない
ないな、してくる人が。
してくる人がいない。
彼女自慢？もうなんか仲いいねってなるかも。
うんうん、そこまでだったら別に。
二人の自撮りツーショットとか。
いいかもね。本当に好きなんだなって。
うんうん。
なんか好きなのかなみたいな感じの方が嫌かも。なんか。
彼女からしたら嬉しくない？
うんうんうん。
彼氏の方がちゃんと自分と付き合ってることをアピールしてくれるじゃないけど。
確かにね。その方がね、
世に出してくれる。
なんか
隠されたらさ、
ね、
ってなるよね。
みんななんかその子がちゃんと彼女とか彼氏のことを好きなんだっていうのが分かった、
う
ん、
そうそう、
状態っていうのは幸せかもね。
愛されてるんだなこの子って、
うん、
周りに思ってもらえるのも、
あれじゃない？なんかその彼氏のことも彼女のことも知ってる状態、自分の知り合いだったらいいんじゃない、うん、知らない状態で自慢されても多分興味がないし、知らない人だからそれはちょっと退屈に感じちゃうんじゃない、そこの違いな気がする。
あー、そうだね、
そこ興味の差じゃない。ラジオネーム横風福男さん、
今日もお疲れ様。神奈川県20歳男性、ゆずつくねさんからです。僕は松尾さん、セイミヤさんと同い年の20歳なのですが、うん、大学の仲いい友達が現在27歳の彼氏と2、3年付き合っているらしく、最近来年あたり結婚するかもと言い出しました、うん、もう同い年で結婚とかする人が出てくるんだなぁとよくわからない感覚になってたのですが、うん、僕たち世代ももう結婚とか見据えないといけない年なんですかね、
ええいや別に見据えなくてはいいんじゃないそういう人もいるけど別にそんなすっごい笑うじゃんれいちゃん
いやなんか一番そのえって言っちゃったとそうね
話がなんかあれだね飛んだね
でもね結婚式場、うん、でバイトしてる知り合いがいて、
うんうんうんうん、
でその子が言うには、うん、その結婚する人、うん、と出会う人の7割は大学生までらしくて、うん、なんて言ってるの相手に、うん、だから今まで出会った人の中から選ぶじゃないけど、
うんうんうん、
7割はそうなんだって、
で
もよく考えたら親とかも割と大学時代とかから出会ってたりするたりさ、うん、
あ確かに友達のものとかもね
そう同じ大学ではなくてもさ、
うん、
だからやっぱ大学卒業しちゃうと急にいなくなっちゃう
なのかね
いい人ってだってやっぱ早く相手見つけちゃうじゃん
そっか
へこむ
へこんでる
へこんでる、うん、
そうなのでもまだいないな友達とかで、
うん、
結婚したよみたいな
まだいないね
うん
へえ
すごいね
うーんいいねあんままだもう見せる見せない以前に、
うん、
まだその感覚もないしさ
ねすごいいいんじゃない、うん、あそういう子もいるんだ、
うんうんうん、
っていうのでいいんじゃない、
うん、ゆずつくねさん今日もお疲れ様
ここからはこちらのコーナーせーの
余計な一言
このコーナーはリスナーの皆さんが言われた余計な一言や言っちゃった余計な一言を教えてもらって私たちが同じミスをしないためにお勉強するコーナーです
すごいこの音楽夢の国みたいで嬉しい、
ね、パレード始まるよみたいな
エントランスっぽい
じゃあパレード始めますね、はい、大阪府20歳男性なにわののっぽさんからです、
はい、
僕が100円ショップでバイトをしている時に女性のお客さんからすいません知らないと思うんですがアイシャドウはどこですかと言われました僕は知っていたのです。すかさず2階ですとドヤ顔で言いましたが、うん、別に最初の言葉がなくてもいいと思うのになぁと思いました。
知らないと思うんですけど。
なんで知らないと思うのに聞くんだよ。
聞くんだよ。
だったら聞くなよ。
そうだね。え、めっちゃさ、どうでも関係ないこと言っていい、うん、さずっとさ、ナンバーを漢字でしか見たことなくて、
うん、
ナンバーを何話って読むのかと思ってたの。何話って違う漢字なんだよね。
え、なんか車のナンバーで見ない？
そう。
何話ナンバーって。
そう。行くとだから表記が違うだけだと思ってた。でも何話ってなんかオオカミみたいな字。
はい。ナンバーは分か
る。難しい歯。
波ね。
で何話は、あ、これあの浪人の浪に早い。
へえー、あるんだ感じ。
何の話これ？
うん。
何話？
本当に関係ない話したね。
ラジオネーム。
ちっともかすって。びっくりしちゃった。
ラジオネーム。そう。
うん。このラジオネームはひらがなだよ。
あ、本当だ。なにわののっぽさん。
うん。
あざす。東京都30歳女性、おもちもっちもちさんからです。
はい。
ラジオネーム。ピュアパイのお二人、こんばんは。主人からの余計な一言聞いてください、
うん、
最近ツヤ肌になれる化粧下地を購入したんです。それを次の日早速つけていつものように化粧しました。その後主人と出かけることになり、私のメイク後の顔を見た主人が一言、うん、顔テカってるよ、思わず真顔になっちゃいました。これはテカリじゃねえんだ、ツヤなんだ。ツヤとテカリは紙一重と言いますが、テカってるよって普通に余計な一言じゃないですか。テカってるって思ってても今日の顔ツヤツヤだねとか言ってほしい。あったな。
あー、でも難しいんじゃないこれは。
わかんないね、男の人からしたらね。
でも正直さ、本当に紙一重じゃん。
本当に紙一重。え、なんかさ、乃木坂でさ、歌番組とか出た時にさ、うん、屋外のステージとかもあるじゃない、うんうん、その時にさ、めっちゃ汗かくじゃん普通に、うん、でさ、うん、生放送とかで踊った後に女の子たちがさ、うん、乃木坂ちゃんのようなツヤっぽい顔になる方法みたいな、
ね、
ここにそうハイライトを入れてみたいに言ってんだけど、ただの汗なのよっていう。
本当にそう、
私たちはそう限界までパウダーで抑えてるけど、
ね、
汗かいちゃうのよ。でもそれがライトでいい感じになんか光に見えてるだけなのよって、
すごく素敵に映ってる。 るだけ。
そういつもだから、あ、テカリとツヤって同じなんだと思った、うん、そこで、
ね、見え方の違いだよね、うん、多分、うん、これは女の子でも
難しい、女の子でも難しいよ、うん、
東京都38歳男性、いつかできるから今日やらないさんからです。私が中学生の時に〇〇くんのお弁当っていつも茶色いのよねと言われ、それを母親に言ったらあんたが野菜を入れるなと言ったからでしょうと激怒されました。その次の日から野菜が入るようになり彩りが良くなりましたが、言わなければよかったと思いました。
茶色いお弁当が一番美味しいのに。
これ言ってきた子のことが余計な一言なのかと思ったら、自分がお母さんに言わなきゃよかったっていう方かな、
ね、かわいい。何入れられたんだろう、ミニトマトとかブロッコリーとかかな、
じゃない、トマトは彩りじゃん、
絶対入るよねミニトマトって。でもぬるいミニトマトって美味しくないよね。
そうなんですか、
分かる。なんか、あ、そっか、トマト甘だったっけ、もともとそうだよね。お弁当に入ってるトマトって皮が厚いミニトマトがすごく好きで、お弁当に入るトマトってなぜかこう柔らかくなっちゃうんですよ。でぬるくなって、
わかる、
分かり合っちゃってる。なんかね、だから茶色いお弁当が一番美味しいの結局。
あ、
唐揚げとか肉巻きとか、
友達で、ね、なんか熱いものは熱い時に食べたくて、冷たいものは冷たい時に食べたいっていう、う
ん、
意味
じゃんそれ。
そうなの、
うん、
なんかとんでもない人がいて、
うん、
究極極めすぎて、うん、お母さんがもうパンだけ、うん、サンドイッチとかだけにしてた。そういう子もいたね。
あるよね、 こだわりがある子が多いよね。
福井県22歳男性、ふわふわのふちょんさんからです。ピアパインの二人こんばんは。3年ほど前、高校の頃の友達がなかなかイケイケの集団で遊んでいたらしく、その友達に俺には合わなそうだなって言ったら、友達がまあお前はダサいしなと言われたので、友達にボケのつもりでお前もダサいやんと言ったら本気にされて、それ以来連絡を一切取っていないです。もともと高校を卒業してからそんなに接点はなかったのでいいのですが、さすがに全く連絡も取らないのは寂しく感じてます。人には言うのに自分は言われると本気にするタイプだ。子供だな。自分がされて嫌なことは人にしちゃいけないんだよ。幼稚園で習ったし。
そうですね、
それを知らないんだきっと。
傷ついちゃう、そこで反撃できないな。お前ダサいもんなって言われたら
ひどいってなる。
強いな、
まあ、でも言い返したくなるな、わかるね。
でも別に多分言い返したわけじゃないんだろうね、
うん、まあ、普通にノリみたいな感じでそのまま返したんだろうね、うんうん、
本気にされちゃったんだ。
本気にする方が
気まずいな。
子供だったんだよ。いいよ別に。だって連絡取らなくても別に困ってないでしょ、
う
ん、きっと。
縁があったらまた会うよ。
そうそうそう。まあそれで本当に一生連絡取んなかったら、まあそれはそれで、
うん、そういう人だったんだな、ね、
距離だったんだよ。うん、乃木坂46でピアパインの松尾美優と
清宮玲がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だエンディングです。
今日何話したっけ、もう何話と何話の話から何何の話してんのか分かんなくなってきちゃった。
今日はあ、いい天気で、
今日さ晴れてんのにさ、
うん、
あの知ってる、なんかね携帯のこの開いた時の画面を今の、
う
ん、
何それ
現時点の、そう地点の天気とリンクさせることができるんだけど、
うんうんうんうん、
なんか今日めっちゃ晴れてたのに、うん、ずっと雨降ってて朝起きてから、うんうん、携帯の画面だけでも別に晴れてて、
それって現在地でなるってこと？
現在地でなる。
あ、不安定、
不安定なんだ。すごい雨降ってて携帯だけ。
あ、昨日すごかったね。なんか
降ったりやんだり降ったりやんだりしてたね。うん、
こっち晴れてるのにあっち雨みたいな。
うんうん、オラフみたいだね。
わかんない。
わかんない。オラフが、わかんない。アナーキ見たことない人はちょっとわかんないかもしれないけど。
オラフの頭の上だけ。
そう、専用の雲があって、
ってね、
オラフのとこだけ雪で他はみんな晴れてる。
オラフが溶けないようにね。
そうそうそう。
あったあった。
そういう感じね。
うんうん、
納得です。
はい。
皆さん、急な雨には気をつけてください。
はい。そしてメールを送ってくれた中から抽選で2名に番組オリジナル缶バッジをプレゼントします。
飛ばしたね。番組では皆さんから。
セミアレイが、
ん違う違う違う違う 怖い怖い。私が。
あ、お願いします。
番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
そしてメールを送ってくれた中から抽選2名に番組オリジナルの缶バッジをプレゼントします。
番組公式ツイッター改め X アカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローしてハッシュタグのぎだんをつけてつぶやいてください。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さん聞いてください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の松尾美優と
清宮レイでした。
また来週。
ベルクプレゼンツ
乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46でピュアパインの清宮レイです。
同じく乃木坂46でピュアパインの松尾美優です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だアフタートークの時間です。
です。
あの、私たちのアンダー楽曲の踏んでしまったあるじゃないですか、
うん、
私歌詞をが来た時に、うん、これちょっと何の話をしてるんだろうっていうか、
うん、
ずっとこれ何に磨けて、主語がなかったじゃないですか、
うんうんうんうん、
歌詞の中で何だろうって思って、私の生命あれ特大解釈ですけど、うん、地球温暖化チック
全く同じことを歌詞届いて次の次ぐらいの日に楓さんに言った、
うんうん、言った、
これ SDGs の歌ですよって言った
え、やっぱりそうだよね、なんか
本当にそうなの、
これ地球温暖化って考えたら全部しっくりくるわと思って、
本当にそう、なんかやっぱり人間って自然に対してちょっといろいろしてきちゃったじゃない、
うんうん、
だから地球が怒っちゃったっていう、
そうそうそう、でなんか最初なんか罪とか許すとかあるからちょっとキリスト系っぽい感じなのかなとか思ったけど、うん、いや違うわと思って、
これは地球よな、
大地とは言ってんじゃん、
そう、
雨、
そうね、
風、雷踏んでしまった、
そうそう、なんかだから私たちが踏み潰してるから、
踏み潰してる、はあ、とかね、歌われであるの、あの、きっと僕が気づかなきゃっていう、
うんうんうん、
こんなにも苦しまないって言ってるじゃん、
うん、
だからはっ、気持ち気づかなきゃいけないんだ
じゃあ地球にや、そうそうそう、優しくしていきましょうっていう訴えの歌なのかな、
もう特大解釈ですけどね、
でも同じこと考えてたからきっと同じことを思う人は他にもいるし、
でもいろんな考え方ができるから、うん、これで限っちゃダメだと思うんですけど、
でも仲間はいる気がする、
あ、よかった、
でも本当にそうなの、考えて考えてこれは地球温暖化環境問題だわって思った、やっぱりそう
だ
よ
ね、だから最新だね、
ね、
最新だねっていうか、そう、なんかさ、やっぱ歌詞とかもさ、踊るとかさ、パフォーマンスする上でさ、うん、どこに力を込めたらいいか分かんなくなる時もあるじゃない、うん、だからこう、なるべく自分で解釈しようとするし、そうした方がさ、表情とかも作りやすくなるしさ、うん、で、あ、これは地球温暖化だって思った瞬間に、すごい、あの、しっくりきて。
え、分かる。
ハマった自分の中で。
そういうことって、なるほど、
じゃあこういう訴えかける表情でいいんだねっていう。
納得したよね。
納得した。
なるほどね。
そうそうそう。
分かる。わかんない、他の解釈の人がいたら聞いてみたい な、うん、なんか私はもう結構すぐそう思っちゃったから、それ以外の解釈がわからない、
あ、そう、私もわからない、まだ、ね、いろんなの聞きたいです、皆さんの意見を、
ね、あるよね、
どう解釈した
の、逃げ水とかすごいいろんな解釈の仕方できるなって私は思って、なんかあとね、君は僕と会わない方が良かったのかな、
うんうんうん、
もう、あ、メール、
メールもらおうって、
曲の解釈って本当に変わってくる、
うんうんうん、
なんか恋愛なのか友達なのか、それとも自分と何かの事柄の関係性なのかとか全部違うから気になるね、いろんな解釈の仕方、うん、
はい、
番組には皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の清宮レイと
松尾美優でした。
バイバイ。オーディー